本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は新約聖書のヤコブの手紙1章の19から27節、ヤコブの手紙1章の19から27節をお読みいたします。私の愛する兄弟たち、このことをわきまえていなさい。人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさい。人の怒りは神の義を実現しないのです。ですから、すべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。眺めてもそこを離れると自分がどのようであったかすぐに忘れてしまいます。しかし自由をもたらす完全な律法を一心に見つめて、それから離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならず、実際に行う人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。自分は宗教心に熱いと思っても、自分の舌を制御せず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。父である神の御前でよく汚れのない宗教とは、孤児やヤモメたちが困っているときに世話をし、この世の汚れに染まらないよう自分を守ることです。本日はこの箇所より、聞き手になり実行人になると題して、クレイン・ポール宣教師にメッセージを取り付いていただきます。
今朝皆さんと一緒に主の礼拝、主を礼拝できることを大きな喜びですね。礼拝を続ける前に、隣の人に温かい挨拶をしてください。Before we worship this morning, please worship your friend.
Good morning.
Let's pray together. お祈りします。Dear Lord, we thank you for this opportunity to study your word.
天の父なる神様、今日の学びを感謝いたします。
Lord, we pray that your Holy Spirit would make your word clear to each one of us.
どうかあなたの聖霊が私たちの心に働いて、御言葉が明らかにされますように。
Please plant it deep in our hearts, and by the work of your Spirit, help us to live it in our lives.
どうぞあなたの聖霊の働きにより、あなたの御言葉が我々の心に深く植え付けられ、行動として現れますように。
Thank you, Lord Jesus. We pray this in your Son's name.
イエス様に感謝いたします。あなたの御子の名においてお祈りいたします。アーメン。
My grandfather loved to tell a story about the day that my mom first changed a flat tire.
祖父がよく話をしてくれた話があります。私の母親が初めてパンクしたタイヤを交換した時のことです。
Just before I was born, my grandparents were visiting my parents in Canada.
私が生まれる少し前に、祖父母はですね、カナダにいた私の両親を訪ねました。
And our car got a flat tire on the edge of the highway.
高速道路のエッジで車がパンクしてしまいました。
Mom said to my grandparents, "Just sit there safely away from the road, and it'll just take me a few minutes to change this tire."
私の母は祖父母に、道路から離れて安全なところに座っていてください、タイヤを交換するのにちょっと時間がかかるだけですからと言って、
So she lugged the spare tire out of the trunk and the jack out of the trunk.
彼女はスペアタイヤとジャッキをトランクから取り出して、
And then she carefully positioned the jack under the frame of the car behind one of the wheelsAnd began to lift the car with the jack.
で、車のフレームの 下車輪の後ろにですね、ジャッキを慎重に設置して、で車を持ち上げ始めました。
My grandfather, who was, had worked his whole life as a carpenter, was a very patient and kind man.
生涯を、まあ、大工さんとして過ごした祖父はですね、非常に忍耐強く親切な人でした。
He asked my mom, "Would you like some help with that, Jan?"
なので、祖父はですね、母に手伝いましょうか、ジャンと言いました。
But she replied cheerfully, "No, just rest there. My husband just showed me the other day exactly how to do this."
で、母親はですね、明るく、ああ、大丈夫ですよ。私の夫がちょうどどうやるか教えてくれたところなんです。
After a few minutes longer, my grandfather said that he thought it might be better if she placed the jack on the other side of the car near the tire that was actually flat.
で、数分後にですね、祖父は、まあ、ジャッキを反対側のパンクしたタイヤ側につけた方がいいんじゃないかなと指摘しました。
Mom didn't realize that she had just set the jack up beside a good full tire rather than the tire that needed to be changed.
実は母親はですね、パンクした側のタイヤがある方ではなくて、パンクしてない方のタイヤを持ち上げてしまいました。
Naturally, she was flustered and embarrassed, but eventually she got the tire changed.
彼女は動揺して、ああ、ちょっと恥ずかしいなと思ったんですけども、なんとか正しくタイヤを交換することができました。
I think we've all experienced something similar in life.
こんな話をですね、同じようなことを皆さんも経験したことがないでしょうか。
Where you're sure that you knew what to do, only to realize that you were doing it all wrong and probably making no progress at all.
自分ではですね、正しいと思ってやっていたことが実は全然間違っていて、で、全く前に進んでいなかったと。
In that moment, you might say you were blind to the real truth and the reality of the situation.
まあ、言うならば、真実を見失っていて、本当の現実を見ていなかったということがなかったでしょうか。
In today's passage, the Apostle James, who is one of Jesus' brothers and a leader in the early church in Jerusalem, urges his readers and us not to be fooled or deceived.
で今日の聖句ではですね、イエスの兄弟であって、まあ、エルサレムの初期教会の指導者である使徒ヤコブが、まあ、読者もしくは私たちにですね、私たち自身が、まあ、騙したり欺いたりということがないように警告をしています。
At the middle of the text, we find a key phrase in verse 22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves.
で本文の、中心となる、鍵となる言葉が22節にあります。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。
Toward the end of our passage, in verse 26, James warns us, if anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue but deceives his heart, this person's religion is worthless.
また26節の最後でヤコブは自分は宗教心に熱いと思っても自分の舌を制御せず自分の心を欺いているならそのような人の宗教は虚しいものですと警告しています。
James is telling us not to be careful. He's telling us to be careful and not to be deceived that we and to make sure that we are actually progressing in our faith
ヤコブは私たちに注意を促しています。本当にあなたの信仰は成長しているのでしょうか。
Make sure your faith is real and solid, not just theoretical knowledge or nice sounding empty words.
信仰がただの知識やきれいごとの空虚な言葉によるものではなく、あなたの信仰が本物で確固としたものであることを確認するようにと勧めています。
As always, James is both direct and practical, so let's jump right in with him.
いつものようにヤコブは直接的で実用的ですので、一緒に彼の言葉に耳を傾けてみましょう。
In verse 19, he begins by saying, Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, and slow to anger.
19節で彼はこう言っています。 私の愛する兄弟たち、このことをわきまえていなさい。人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさい。
Unfortunately, we are often guilty of reversing this order completely.
私たちは往々にしてこの順序を完全に逆にしてしまうことがあります。
Many times we're quick to get angry, and then we show our anger in unkind, perhaps untrue words that can hurt others deeply.
しばしば速攻で怒ってしまい、その怒りを不親切で、場合によっては真実でない言葉を使い、他人を深く傷つけてしまうのです。
Of course, our anger and our own sense of self-importance actually make it more difficult to listen and to learn from others.
当然、私たちの怒りと自己中心的な考えは、他人の話を聞き、学ぶことを一層難しくします。
Taken as a sort of proverb or wise saying, the truth and utility of this verse may be somewhat obvious, but James is actually driving, I think, at something deeper.
この一節を箴言や知恵として受け取るなら、その真実性と有用性は比較的明らかもしれませんが、ヤコブは実はもっと深い意味を伝えようとしています。
In verse 20, he says, "For the anger of man does not produce the righteousness of God."
20節では、人の怒りは神の義を実現しないのですと続けています。
Earlier in James' letter, together we realized that not all human desires are bad. Take hunger, for instance.
前回のヤコブの手紙では、すべての人間の欲望が悪いわけではないことを理解しました。例えば、空腹感は悪いものではありません。
However, many human desires are sinful and selfish.
しかし、私たちの欲望の多くは罪深く、自己中心的です。
In the same way, not all anger is sinful.
同様に、すべての怒りが罪であるわけではありません。
Anger directed against something that is truly evil could be called righteous anger.
本当に悪いことに対して抱く怒りというのは義憤とも呼べます。
However, if we're honest,Most of our anger is self-centered.
しかし正直に言うと、私たちの怒りの多くは自己中心的なものです。
We basically get angry because we're denied something that we want.
自分が欲しいものを得られなかったから怒ってしまうのです。
Just look at two toddlers as they fight over toys.
例えば、2人の幼児がおもちゃを取り合って喧嘩をする様子を思い浮かべてみてください。
Sadly, my anger, our anger, isn't much more elevated than this.
残念ながら、私たちの怒りもこれと同じようなレベルであることが多いのです。
As the New International Version puts it, man's anger does not bring about the righteous life that God desires.
新国際訳では、人の怒りは神が望まれる義の生活をもたらさないのですと訳されています。
Of course, our sinful anger only impedes our ability to relate to others in good, healthy ways. It does this, but it also hinders our relationship with God.
もちろん、罪深い怒りは他人と健全な関係を築く妨げになるだけでなく、神との関係にも悪影響を与えます。
We see this in verse 21 as James broadens the scope from just talking about anger to a wider range of human sinfulness.
21節では、ヤコブが怒りだけでなく、さらに広い範囲の人間の罪について触れ、次のように述べています。
Verse 21, he says, Therefore, put away all filthiness and rampant wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls.
ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。
Does this verse sound a bit odd to you?
この説は少し奇妙に感じるでしょうか。
At first, it may sound like James is telling his readers that they first have to clean up their act to get their lives together, and then they'll be able to receive the word of God and be saved.
最初はヤコブがまずは行いを改めなさい。 その後生活を整えた後で神の御言葉を受け入れ救いを得なさいと言っているように聞こえるかもしれません。
This is what many other religions actually teach, but the opposite is true of the gospel.
これはキリスト教以外の多くの宗教が教えていることですね。
We don't earn God's acceptance by our performance or by our good works, but rather we receive by faith what Christ has already done for all who trust in him.
聖書による福音とは正反対です。私たちは自分の行いまたは善行によって神に受け入れてもらうのではありません。キリストを信じるすべての人のために彼がすでに成し遂げたことを信仰によって受け取るのです。
So then what does James actually mean when he says the word is able to save your souls?
それではヤコブが御言葉はあなた方の魂を救うことができます。
It's important to remember that salvation in the New Testament has at least three aspects in terms of time.
彼は何を言おうとしているのでしょうか。新約聖書における救いには時間の面で3つの側面があることを覚えておくことが重要です。
First, we can say that our salvation is a past event. Christ accomplished our salvation about 2,000 years ago through his perfect life, sacrificial death, and powerful resurrection.
一番目として救いは過去の出来事です。キリストは約2000年前に完全な人生と犠牲的な死、そして力強い復活によって私たちの救いを成し遂げられました。
Another aspect of Christ, of God's past salvation for us we learned a few weeks ago when we read in James 1:18 that God, quote, of his own will, he brought us forth by the word of truth.
数週間前、ヤコブの手紙1章18節で御心のままに真理の言葉を持って産んでくださいましたと読みました。
He gave us birth, new life in Christ by the word of truth, which is the good news, the gospel of salvation.
神は私たちにキリストにある新しい命、つまり真理の言葉によって聖書の福音による新たな命を与えたのです。
So this is a past reality for all who have already trusted in Christ's work.
これはすでにキリストの技を信じたすべての人にとっての過去の現実です。
Secondly, we can see salvation as a future work. The fullness of our salvation is a future event. It will not be complete until Christ returns to judge all humanity and angels.
2番目は救いの完全な成就というものは未来の出来事であることです。それはキリストが再臨し、人類及び天使、すべてを裁くときに実現されます。
At that time, for all who trust in him, he will renew and make us perfect, body and soul, so that we may live eternally with him.
その時、キリストを信じるすべての人は、体も魂も完全に新しくされ、永遠に彼と共に生きることができるようになります。
So there's not only a past and a future aspect to our salvation, but there's a present aspect to our salvation.
3番目は、救いは現在も現実であり、神が私たちの人生において行われている継続な働きであり、私たちはその働きに加われるように招かれています。
So our salvation is this present reality involving an ongoing work of God in our lives in which he calls us to participate. The past and future probably make sense to us, but the present aspect of our salvation may seem a bit odd to our ears.
過去と未来の側面は理解しやすいですが、現在の救いの側面は少し奇妙に聞こえるかもしれません。それではフィリピ人への手紙2章12から13節でパウロが何を言っているのか考えてみましょう。
So let's consider what Paul says then in Philippians 2, 12 and 13. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now not only as in my presence, but much more in my absence, this is the key part, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you,both to will and to work for his good pleasure.
こういうわけですから、愛する者たち、あ なた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。
So for James and Paul's readers, and for those of us who are trusting in Christ alone for our salvation, since we are already in right standing with God, already saved by the work that Christ has completed on the cross, these verses are focused on the application of this salvation in our lives today.
ですから、ヤコブやパウロの読者たち、そして私たちの救いのためにただキリストを信頼する者たちにとって、私たちはすでに神との正しい関係にあり、すでにキリストが十字架で成し遂げた働きによって救われているのです。これらの聖句はこの救いを今日の私たちの生活にどのように実践するのかに焦点を当てています。
So how does this work?
これは私たちにどのように働くのでしょうか。
It's perhaps a bit mysterious, but according to this verse in Philippians, God, through His Holy Spirit, is at work in our lives, causing us to desire to do His will and giving us the ability to obey.
十字架による救いというのは少し神秘的ですが、このピリピ人への手紙の説によれば、神は聖霊を通して私たちの生活の中で働いておられます。
At the same time, we're called to work out our salvation, not work for it, but work it out.
神が私たちの心に働きかけ、御心に従うことを望む気持ちや、その望みに応える力を与えてくださるというのです。同時に私たちは自分の救いを達成するよう努めなさいとも呼びかけられています。
Going back to today's passage, when James says in verse 21 that we are, quote, to receive with meekness the implanted word which is able to save your souls, he's telling us how God will accomplish this present, day by day aspect of our salvation.
これは救いのために働くのではなく、救いを体現するための動力を指しています。つまり救いは私たちの人生に身を結び、その影響が生き様に現れるべきということです。
God has already planted His word in our hearts, and He has given us the Holy Spirit to lead us into a life that's pleasing to Him.
今日の聖句に戻ると、21節でヤコブは、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができますと言っていますが、これは神がどのように救いを達成されるのか、つまり私たちのうちにおられる神が日々の信仰生活を通して働かれる方向について説明しています。神はすでに私たちの心に御言葉を植え、聖霊を私たちに与え、神に喜ばれる生き方に導いてくださっているのです。
In the next section. In the next section, James says that if you only understand God's word in a theoretical way, but don't put it into practice, you're just deceiving yourself.
次のセクションでヤコブは、自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけませんと言い、鏡を使った比喩でこのことを説明しています。
And he gives us the image of a mirror to clarify what he means. Let's read verses 22 to 24 together.But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. For he looks at himself and goes away, and at once forgets what he was like.
22節で、御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものとなってはいけません。23から24節では、御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。眺めてもそこを離れると自分がどのようであったかすぐに忘れてしまいます。
We look in a mirror to see, is my hair combed? Is there anything on my face? Is my shirt clean?
私たちは鏡を見て自分の姿を確認しますよね。 神は完璧でしょうか。髪に何かついていないでしょうか。シャツにシミもないよね。
If you're like me, you might need to go back to the mirror again because you didn't really pay attention the first time.
もしあなたが私のようだったら、もう一度鏡に戻らないといけないかもしれませんね。いつも私は最初はぼーっと見てるだけですので。
I think if James were writing a letter to me today, he might say, Craig, you often look at your phone to see when the bus is coming, but as soon as you turn off the screen, you've already forgotten what you just read.
もしヤコブが私に手紙を書いていたら、きっと、クレイグ、次のバスがいつ来るかスマートフォンで確認しておいて、画面を消した途端に忘れてしまうことがないようにね、と言うかもしれません。
If we live like this, it does us no good. We make no lasting progress.
このような生活をしていたのでは、長期的に進歩することができないでしょうね。
So now in verse 25, James draws a contrast, giving a positive example of those who look more intentionally, more patiently into God's word.
25節でヤコブは対照的に神の御言葉にしっかりと目を向けている人々を称賛しています。
Verse 25, but the one who looks into the perfect law, the law of libertyAnd perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing.
しかし、自由をもたらす完全な律法を一心に見つめて、それから離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならず、実際に行う人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。
So the contrast is, if we look into God's law and persevere, if we keep looking, keep trying to remember and understand it, if we turn then that knowledge into action, God says we will be blessed.
もしも私たちが神の律法に目を留め続けて、その知識を行動に移し続けるのなら、神はその行いを祝福してくださるのです。
In general, as we think of God's law, it may sound like a kind of unfriendly or strict or impossible standard.
一般に神の律法というと、とっつきにくくて厳しくて不可能に思える基準のように感じられるかもしれません。
James has an interesting perspective on God's law. It certainly includes the classic definition of God's law, the Torah, or the first five books of the New Testament, or of the Old Testament.
ヤコブは神の律法について興味深い視点を持っています。それは確かに神の律法の古典的な定義、つまりモーセの五書、もしくは旧約聖書の最初の五冊を含んでいます。
But in the context of this portion of James' letter, God's law in this verse is closely connected to, quote, the word that has been planted in us in verse 21.And also the quote word of truth of verse 18, which refers to the good news of the gospel.
神の律法を単なる命令ではなく、私たちのうちに植え付けられた御言葉と結びつけています。さらに真理の言葉18節や福音の良き知らせと関連付けています。
So here, God's perfect law includes not only the demands of God's law.But also the promise of Christ's fulfillment of that law on our behalf and his gracious, costly forgiveness, which he accomplished on the cross.
しかしながら、神の律法には、キリストが私たちに代わってその律法を成就してくださったという約束や、十字架で成し遂げられた恵み深く何にも代え難い許しも含まれています。
James describes the law as perfect, which the Old Testament clearly affirms in Psalm 19:7, saying, "The law of the Lord is perfect, reviving the soul."
ヤコブは律法を完全であると述べており、旧約聖書の詩篇19章7節では、主の教えは完全で魂を生き返らせるとも言われています。
This is indeed a helpful description because if we put God's word into practice, we will see that it gives life and provides freedom.
神の御言葉を実行するならば、それが命を与え、自由をもたらすことを理解できるでしょう。
How can we say that God's law in this sense grants freedom?
神の律法は神の完璧なご性格と救いを反映している。
For example, if we give two examples from the life of a family, when we live in a committed, faithful, loving relationship with our spouse, we are free to live without doubts of being loved or abandoned.
この意味で神の律法が自由を与えると言えるのはなぜでしょうか。例えば私たちが配偶者と誠実で愛に満ちた関係を築くとき、愛されないか捨てられるかといった疑念から解放されて自由に生きることができます。
Or if we show consistent, unconditional love to our children, we provide a safe place for them to thrive and grow.
また子供たちに一貫した無条件の愛を示すと、彼らが健やかに成長できる安全な場を提供することができます。
God's word is perfect because it reflects His perfect character, reveals His perfect promise of salvation, and perfectly corresponds to the way that life is best lived under His gracious care.
神の言葉は完璧です。それは神の完璧な性格を反映して、神の完璧な救いを示しているからです。神の恵みのもとにいれば、人生を最善に生かして過ごすことができます。
So we approach the last section. In general, I think both Christians and non-Christians may often have a negative view of the idea of religion.
一般的にキリスト教徒も、まあ、そうでない人も宗教という概念に否定的であることが往々にしてあるのではないでしょうか。
However, in the last two verses, James contrasts two different types of religion.
最後の2節でヤコブは2種類の宗教というものを対比しています。
In verse 26 he says, If anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue but deceives his heart, this person's religion is worthless.
26節では自分は宗教心に熱いと思っても自分の舌を制御せず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。
James is saying, religion that doesn't come from the heart and bear fruit in our lives is hollow and empty and worthless.
心からのものでなく、実際の生活で実を結ばない宗教は空虚で価値がないと言っています。
Of course, the test of bridling our tongues isn't the only measure of our faith.
舌を制御することだけが信仰の基準ではありません。
However, our speech is an important aspect of our Christian life that James will come back to several more times in this letter.
私たちから出る言葉というものは信仰を示す重要な要素であって、ヤコブはこの手紙で何度もこのテーマに戻ってきます。
Our speech and our thoughts truly reveal our heart. 大丈夫?
Yeah.
Okay. Next, James contrasts this.Hypocritical, self-deceived version of religion, which he calls worthless, with pure religion.
次にヤコブはこの偽善的で自己欺瞞的な宗教観を無価値と呼び、純粋な宗教と対比しています。
In verse 27, he says, "Religion that is pure and undefiled before God the Father is this: to visit orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained from the world."
27節でヤコブは父である神の御前で清く汚れのない宗教とは汚れのない宗教とは孤児やヤモメたちが困っている時に世話をしこの世の汚れに染まらないよう自分を守ることですと言っています。
Is this a technical definition that we should take as summing up all true religion in James' view?
これはヤコブの見解における真の宗教全体を要約する技術的な定義なのでしょうか。
Are these the only two commands that Christians should be concerned to obey?
クリスチャンが従うべき命令はこの2つだけなのでしょうか。
Of course not. But James is giving some specific representative examples to help us understand if we're truly making progress and by God's grace becoming doers of his word.
ヤコブは私たちが本当に信仰しているのか、そして神の恵みによってその言葉を行うものとなっているかを理解するために具体的で代表的な例を挙げているのです。
In both the Old and New Testaments, God expresses his heart for the fatherless and the widow, and is concerned that his people also show a special love and care for those who represent the most vulnerable members of society.
旧約聖書と新約聖書の両方で神は父のない者や家父に対する自らの心を表しています。これらの人々が社会で最も脆弱な存在であることを示した上で、神の民も特別な愛と配慮を示すことを重視しています。
This is something that we should continue to challenge ourselves to do today.
これは私たちが今日でも自らに挑戦し続くべきことです。
And by God's grace, I think I've seen these principles at work even in our congregation, as members have loved others with practical deeds of mercy and grace in Christ's name.
そして神の恵みによって私はこの原則が私たちの教会の中でも働いているのを見てきました。教会のメンバーたちはキリストの名によって実際の慈悲と恵みの行為で他の人を愛しています。
Secondly, James says that Christians who practice pure or true religion should keep themselves unstained from the world.
2番目としてヤコブは純粋なもしくは真の宗教を行うクリスチャンは世からの汚れに染まらないようにすべきだと言っています。
Does this mean that we should try to escape from the world?
これはこの世から逃避すべきだという意味でしょうか。
Do we give away our smartphones and TVs, ignore the news, and never vote in an election?
スマートフォンやテレビを捨て、ニュースを無視して、選挙にも行かないというようなことでしょうか。
In John 17, Christ prayed for his disciples to be kept from the evil of the world.
ヨハネの福音書17章では、イエスは弟子たちがこの世の悪から守られるようにと祈りました。
But at the same time, Jesus said that he sends his disciples into the world just as the Father has sent him into the world.
しかし同時に、あなたが私を世に使わしたように、私も彼らを世に使わしましたと言ってます。
So we are to live in this world, yet we are not to be of this world.
つまり私たちは、この世に生きながらも、この世に染まらないようにと求められているのです。
By God's grace, as Christians, we seek to influence this world for God's glory, but we must be on our guard against the influence of the world's corruption in us.
神の恵みによって、クリスチャンとして私たちは神の栄光のためにこの世に良い影響を与えるように努力しますが、同時にこの世の、この世や自らの堕落から自分自身を守ることにも努めなければなりません。
We've been reminded today that all who trust in Christ have been reborn by the power of God and have been given the free gift of salvation by grace alone.
今日、キリストを信じるすべての人は神の力によって新たに生まれ、恵みのみによって救いの賜物を受けられる。という気づきをいただきました。
James teaches us that God's word has been implanted in our hearts. Yet for that word to bear fruit in our lives, we must receive it meekly, remember it, and put it into practice.
ヤコブは神の言葉が私たちの心にすでに植え付けられていると教えていますが、その言葉が私たちの人生で実を結ぶためには、御言葉を謙虚に受け入れ、心に留め、それを実践しなければなりません。
So my prayer for you and for me is that the grace and power of the Holy Spirit at work in us day by day through that we would become more faithful both as listeners and doers of God's word.
ですから、あなたと私自身への、私の祈りは聖霊の恵みと力が私たちに働き、信仰が日々成長できますように、そして私たちが 神の御言葉の聞き手であると同時に実行する人になることができますようにというものです。
Let's pray together.
祈りましょう。
Father God, we thank you that you have given us new life in Christ by faith through grace alone.
父なる神よ、あなたがイエス・キリストの十字架によって私たちに新しい命をあなたの恵みのみによって与えていただいたことに感謝いたします。
We thank you that you've given us your word to be a lamp for our feet, a guide to our path in this life.
そしてあなたの御言葉が我々の足元を照らし、我々の日々の生活を支えていただけますように。
Lord, give us the endurance, the grace, the power at work in us to receive your word.Humbly and to practice your word faithfully.
我々があなたの御言葉を謙虚に受け止められるように、あなたの御力、あなたの恵み、あなたの御言葉を我々に深くお与えください。
Help us to do this individually and together as a congregation.
この教会によって一人一人のメンバーおよびこの教会に集う者たちがすべての言葉で実行できるものとなりますように。
Lord, we thank you for your salvation, and it's in Jesus Christ's name, your Son, whose name we pray.
あなたの御名において、そしてあなたの尊き御子の御名において、これらのことをお祈りいたします。
アメン。
アメン。アメン。